この番組はデジタルオタクのおっさんがランニングに関するよもやま話をつぶやくポッドキャストです。
つむつむの12月イベントはプラチナバッジまでクリアしました。今月の新つむのバネロペですか、シュガーラッシュの女の子の方ですけども、これがすごい強力だったんで比較的楽にクリアできました。で、今月のツムを使うとボーナスポイントがつくっていうのもありますし、で、まあ言ってもスキルレベル2なんですけどもね、先月のやつとも全然違いましたね。なんでルビーは全く使わずにクリアしました。アイテムはそこそこつきましたけどもね。先々週かな、福岡国際マラソンで優勝した服部選手も、日本人2位の設楽選手もナイキベーパーフライ 4% でしたね。途中の動画をちらっと見たんですけども、先頭集団7人のうち4人ぐらいが同じような色でしたね。同じモデルじゃないかなと思います。相変わらずの強さです。まあ、これにちなむわけじゃないんですけども、今日はシューズの雑談をします。
大佐とマダムザザのボードゲームおっぱい。
バブル大佐と
マダムザザの
ボードゲームおっぱい、毎回ドイツ直送のボードゲームカードゲームをぼんやりざっくり一杯やりつつご紹介いたします。 MC1 のバブル大佐です。
MC2 マダムザザです。
はい、ボードゲームおっぱい、MC のバブル大佐がやっているドロステルマイヤーズというメーカーというのか、ショップというのかから新しく面白そうなゲームが出ました。ただまあ、私ボードゲーム買ってもする相手いないんで、ちょっと買う気にはなれないですけども。シューズの話ですけども、まず、この間福知山マラソンで買ったナイキ、ズームフライの話をしたいと思います。で、まあ、福知山マラソンの時も話しましたけども、前日受付の時に、ステップの仮設店舗で買ってきました。確か8000円だったと思います。で、ズームフライの初回ですけども、ズームフライは、キプチョゲ選手が履いた、あの、ペーパーフライ、まあ、あの時は、プロトタイプだったと思いますけども、まあそんなんのレプリカみたいな感じですね。ペーパーフライ 4% がレーサーならば、このズームフライはレプリカモデル。そんな位置づけだと思います。形はよく似てます。ペーパーフライ、ズームフライ、ペガサス。これが基本的に同じラインというか、まあ兄弟モデルみたいな感じですね。まあ、ナイキの場合は他にも従来のモデルを踏襲したようなスピードライバルとか、エリートだったかな、なんかそういうモデルもありますし、あと、ファンランよりかもしれないですけども、エピックリアクトとか、リアクトフォーム使ったもう一つなんかモデルもありますよね。だいたいこの3つのラインが、ランニング用のモデルのようです。だからストリークはもうディスコンみたいな感じですかね。ズームフライに吸収されて終わるみたいな感じかもしれないです。後継種は出てませんね。で、私が買ったのは、今最新のフライニットのモデルではなくて、今年の春ぐらいに出たカラーのモデルです。基本的には一番最初に出たものと同じだと思います。アッパーが最新モデルではフライニットになってて、で、見えませんけども、中に入ってるのが、私のやつはプラスチックのプレートらしいんですけども、新モデルはカーボンのプレートが入ってるらしいです。見えないのはよくわかんないですけども。手に取ってみるのは本当今回買ったのが初めてなんですけども、よく見てるとなんかズームストリークと本当よく似てます。 アッパーの感じはもう全く一緒ですね。このエンジニアードメッシュっていうのは同じ素材だと思います。紐の固定が、ストリークは独特な紐の通し、穴を通すんじゃない、複雑な形状してるんですけども、ズームフライは、フライワイヤーです。ナイキのお得意のモデルですね。ミッドソールというか、ソール部分に固定したワイヤーに靴紐を引っ掛けるという、そういう形ですね。だから、アッパーにストレスがかからないというか、アッパーの強さをそれほど強くしなくてもいいという、そういうメリットがあるんだと思います。あと、アウトソールも全く一緒なんかどうかよくわかんないですけども、よく似てますね。黒いのが、土踏まずより前ベタッと貼ってあるというそんな感じです。見た目っていうか、触った感じもほとんど一緒ですね。この辺もだから本当にズームストリークのミッドソールをこれにしたと、そんな感じですね。ストリーク6も中の方にはプラスティックのプレートが入ってますからね。ストリークの場合は、ミッドソールの隙間からそのプラスチックのプレートが見える構造になってるんでよくわかります。ズームフライ持って感じたのはもうとにかく硬いということですね。屈曲性というか、屈曲性がほとんどないというか、そんな感じです。自転車用のシューズに近いものがあります。手で曲げようと思ってもなかなか曲がらないぐらいの硬さです。私のピンタレストで、いろんなシューズで同じ重さっていうか 1.5 キロの重さで押さえた時の全部の曲がり具合っていうのを並べたボードがあるんですけども、それ見るとズームストリークとかジャパンブーストとかと同じように見えるかもしれないんですけども、測りが2キロまでしかない測りなんで 1.5 キロぐらいで押さえないと比べられないんですね。だから差がつかないですけども、あれもっと強力な測りで例えば3キロとか4キロとか重量かけたらもう明らかに差がわかると思います。それぐらいにズームフラが硬いです。このことを上級者の人らは反発力というのかどうなのかわかんないですけども、曲がりにくいっていうか、それだけ強いバネだということですね。体重かけりゃ曲がるんかもしれないんで、この辺ちょっと走ってみないとわかんないですし、そもそも私の走り方でそれがわかるのかどうかすらもよくわかんないですけどもね。これね、ほんま、便所下駄で走るようなことになるんちゃうかなとかと思うんですけどもね。実際自転車のシューズなんてすっごく上がる気にくいですし、で、重量は 208g でした。偶然ですけれども、ジャパンブースト3と一緒でしたね。グラム単位まで一緒でした。サイズは 25.5 センチです。で、同じサイズのズームストリーク6は 175g だったんで、それよりは若干重いということですけども、手にとって比べないとわからないぐらいの差ですね。履いてしまったらわからないと思います。少なくとも私にはわからないです。このミッドソールの容積が増えた分が 30g なってるのかもしれないですね。ただこのシューズは一応ズームストリーク6の後継ということで考えてるんで、今、ズームストリークはちょうど300キロぐらいしか走ってないんで、2月ぐらい、2月のバレンタインラブランに間に合うかどうかっていう感じですね。1月の 30K で試したい気持ちもあるんですけどもね。その辺ちょっとどうなるか。ズームストリークについて今話せるのはそれぐらいです。
マイクチェック 廃墟君は絶望虚無に探されすがるもの最大僕に絶望なのに僕は君を絶望今も君はパンパン活動当たりは深刻冬は冷酷愛は色素僕は盲目膝を抱えて一歩も動ける孤独
MTSD001
Hey yo yo 俺が目前マンでチェックしなマイクチェック What's my jam What's one two three four VDC ドラゴンから最初の三上段当然目指すのは山の頂き戦場だ引ずるこの国孤独に過ごすこの時期今も見せろよあの時の勇姿最後までソウルじゃそうだそうじゃこのままじゃ終われないんじゃじゃあねバイバイさよならバイバイチェフワッセコファイルウェッジチェモチェッ1234頑張れこれより1234これが最後だこれより1234タイガーラップカットこれより1234総影剣これより1234タイガーラップこれより1234ヨガファイヤーこれより
絶対ある時の UC いた自分のポテンシャル限りないと分かった自分の可能性に期待値を上げてく限りない人生におとなしくしてる暇なんてないないないないのさだってこの世界は楽しみに満たされてないねえねえねえ
頑張れ粉雪でした。これを歌ってるメバヤマンこと徳松たけしさん、またこの間から新しいポッドキャストを始められてました。名古屋でこっそりっていう番組です。検索して登録して聞いてください。あとサイトで見たんですけども、アシックスから新モデルもう発売されたと思いますけども、ゲルクアンタムインフィニティというモデルです。で、ゲルクアンタム自体は、ゲルクアンタム360っていうのが前のモデルであったんで、それのリニューアルという感じだと思います。で、まあ、ゲルクアンタムインフィニティ、まあ、もう頭からゲルって言ってるぐらいなんで、アシックスのお得意なあのゲルですね、フォームと違う高分子化合物のちょっと透明感のあるプラスチックっぽいあの 衝撃吸収剤ですね。これを全面に使っているというところが新しい試みです。ゲルカエノとかニンバスとかももちろんゲル使ってるんですけども、かかとに使ってるだけですけども、これはミッドソールが全部ゲルで作られてます。ただ、アウトソール自体はなんか、半透明な感じのプラスチックっていうのか、樹脂っていうのか、シリコンゴムっていうのか、そんなものが貼ってあるみたいですけどもね。まあこれで、今流行りの、分厚いミッドソールに対抗しようという、そういう考え方かもしれないです。まあコンセプトとしては、分厚いミッドソールの、例えば、ホカオネオネとか、ニューバランスビーコンとか、そんな感じに近いのかもしれないですね。アシックスのホームページ見ても全然触れられてないんですけども、アッパーとミッドソールの間にカーボン模様のプラスチックみたいなものが見えてるんで、ひょっとしてそれをベースにゲルを貼ってあるんかなというそんな気もします。こういうところを宣伝するといいと思うんですけどね。わざわざあんな化粧カーボンみたいな模様までつけて置きながらそれに一言も触れてないというのは残念ですね。案外これゲルだけだとやっぱ合成っていうか保てないんで、ここが本当はメインのストレスメンバーになってるんじゃないかなと思ったりもします。アッパーの素材はなんかよくわかんないですね。ニットでもメッシュでもない、細かい織物ですかね。細かい織物になんか高分子化合物を浸して熱処理しているようなそんな感じですかね。通気性に不安があるんじゃないかなと、まあ実際実物見てないんでわかんないですけども。地味に嬉しいのはこのかかとのでかい反射材ですね。やっぱこれがね、夜走るときには安心感があるんですよね。これぐらい大きくしてくれると、かかとについてる反射材っていうのは本当に車から見るとよく目立つんですね。動くからっていうのもありますし、角度が変わるからいろんな角度で光っていうか、一定方向だと光がたまたまその方向から当たらなかったら全然見えないですけども、動いてくれると一瞬でも光を反射する可能性が高いんですね。で、人間の目の習性で動いてるものは認知されやすい、意識されやすいっていうのがあります。じっとして見えるライトよりもペダルのあのオレンジ色の反射材ですね、あっちの方がアピールが高かったりしますから、そういう意味でもかかとに反射材っていうのは本当大事だと思うんですね。なんでこれぐらい大きいのをつけてくれる方が、まあデザイン上とか、まあコスト上とかいろいろあるんでしょうけども、良心的だと思います。まあそんなものづくりのちゃんとしてるアシックスなんですけども、まあサイトはいまいちですね。まあ水野もそうですけども、欲しい情報が書いてない。アピールが足りない。で、関係のないね、カタカナにヒントを得たグラフィックスとかね、水滴からインスピレーションを得たアウターソールとかね、そんなことどうでもいいんですよね。走るのに関係ないもの、走る機能じゃないもの、それ。もちろんこの水滴からインスピレーションを得たアウターソールのこのデザインが走行上何らかのメリットをもたらすと言うんだったらいいんですけども、だったらそれを説明してくれよって言うんですよね。水滴やからこうなんだと、グリップがいいんだ、水はけがいいんだとか、そういうのがあるんだったらいいけど、こう訴求するポイントがずれてるんですよね。そのくせさっき言ったみたいなあのカーボン風のあのプレートですね、あれについて一言も触れてない。ゲルについても全面ゲルっていうのは散々言ってるんですけど、全面ゲルにしたことで銅だからランニングにメリットがあるんですよと、そういう書き方をしてないんです。 まあもういつでもいいですから、アシックスさんよかったら私に聞きに来てください、本当に。あるいはアンケートサイトでも作ってください。もう散々書きたいことあります。
20分。
まあ私今、現役のアシックスのモデル持ってないんでね、あんまりあれですけども。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜がある。ドッキンマッシュ提供墓場のラジオ。番組は墓場のラジオで検索。心の周波数を合わせてお聞きください。
墓場のラジオでした。10月のイベントは盛況に終わったようです。まあさすがですね。で、何より来年の1月から特勤マッシュが再開されると、まあ、私としてはもう特勤マッシュの方が好きなんで今から楽しみに待ってます。で、あと手持ちのシューズですけれども、ニューバランスフレッシュモンビーコンですけども、ずれて困ってた中敷きを、まあ、サードパーティーの中敷きにしてたんですけども、元のやつに戻しました。まあ、なんでかっていうと、こう、最近走ってて、大臀筋と中臀筋は、やっぱまだ調子が良くないんですね。で、左右のバランスも崩れたまんまみたいな感じだし、まあ、そういう時に、こう、ちょっとでもね、ダイレクトな、感じにした方がいいんじゃないかなって、そんな気持ちで元に戻してみました。まあ中敷きなくてももともとクッションあるシューズだし、厚みもあるんでショック吸収の点では全然問題ないですしね。でもう中敷きはその代わりに両面テープで貼りました。でないともう走れない状態なんで貼って走ってみました。でもう全然問題なく走れることを確認しました。まあなんでこれまでそれしなかったかというと、やっぱ夏の間は洗う機会が多いんですね。もう汗もかきますし、で暑いから雨の日に走るっていうことも多かったんで、そうなったら洗って乾かすためには中敷き外さなあかんということで、しょっちゅう中敷き外したいんで両面テープで貼りたくなかったんですね。でも今寒いですし、裸足で履くこともないですし、雨の日を選んで走ったりということもないですし、というよりむしろもう雨の日は走らないですし、なんで、元の中敷きでも、というか元の中敷きを両面テープで固定しても問題ないやろうということでそうしました。まあとりあえずこれで言ってももう400キロ超えてるんで、今月中ぐらいには終わるかなっていう感じではありますけどもね。では非常勤さんのティンサブの花でお別れです。マエンドでした。
ティンサグヌ花やちみさちにすみてうやぬゆしぐとやチムニスミリティンヌムリブシヤユミバユマリシガウヤヌユシグトヤユミヤナラヌ。
番組のツイッターアカウントは、ランキャス180、R, U, N, C, A, S, 180。番組のハッシュタグも、ランキャス180です。音楽やポッドキャストの CM など、つこでもええで、という音源をお持ちの方はご連絡ください。宣伝歓迎です。他にもネタやご要望があれば、ハッシュタグ、ランキャス180でつぶやいてください。 ツイッターアカウントのない方は、lancas180@gmail.com にメールをお送りください。